お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年ももうすぐ春がやってきます。暖かくなってくるとお散歩に出かけたくなりませんか？先日メルボルンでお散歩を軸とした交流の場があると聞き、実際に参加してきました。普段は教師をされている福島のり子さんが主催するメルボルンシティウォークは、月に一度メルボルン市内やその周辺でお散歩とランチを楽しむ会です。メルボルンに住んでいても意外と足を運ばない場所や新しくできたスポットなどをグループで散策します。快晴に恵まれたこの日は CBD のすぐ隣にあるフィッツロイガーデンズへ。参加した十数名の方々と共に美しく咲き誇る花々を堪能してきました。福島さんがこの会を立ち上げられたのは今から6年前のことです。そのきっかけを聞いてみました。
2020年にコロナのロックダウンがあって、いろんな人が自分の家にいないといけなくって、そして外にも出られないし、他の人にも会えないっていう状態が続いて、特にお年寄りの方々、年配の方々はそれでかなりダメージを受けてたんですね。なので例えば歩きに行かないとか、他の人と話さないっていうことで一人だけになってしまって足腰が弱ってきたりとか、あと認知的にもあまり良くなくなってきたりとか、そういうことがあって、ロックダウンが明けた瞬間にこの会を立ち上げました。
みんなで歩くこと、そして食を囲むこと、福島さんがこのようなアクティビティに着目した背景には、ロックダウン中に目にしたある記事の存在がありました。
その中で記事を読んでいて、その記事で あるお医者さんが歩くこと、そして人と話すこと、そして人と一緒に食べること、それがかなり精神的にとてもいいっていうのを読んで、ああこれはやっぱり素晴らしいなと思って、そういう活動を立ち上げようと思ったのが2020年で、そこからこの活動をしてます。
メルボルンは世界で最もロックダウンが長かった都市です。6都に及んだ外出制限の期間は実に通算262日にも達しました。いつまた制限がかかるかわからないという先行きが見えない日々ではあったものの、だからこそ人とのつながりが楽しめるこの会を心の支えにし、待ち望む参加者が多かったと振り返ります。
皆さんも久しぶりで会えることが嬉しい、特に皆さんで話せることが嬉しいっていうことで、ロックダウンしてまた今月できないけれども、開けるとまたじゃあ会いましょうっていうことで、本当に楽しみにされてる方が多かったので、やってよかったなと思います。
これまで参加された方々からはどんな声を聞くことが多かったですか？
そうですね、こんなところがあるのは知らなかったけれども、すごく行ってよかったとか、場所がとてもよかったっていうこともあるし、皆さんとてもいい人たちが多いので、参加してみていろんな人といろんな話ができるのがとてもよかったっていう話が多いと思います。
今日は、シティから本当に歩いて10分ほどでしたよね、フィッツロイガーデン。私自身この公園の中に来たのが初めてで、もっと普段からいろんなところを歩かないとダメだな、なんていうふうに感じております。こういったイベントを運営していく中で、やはりさまざまなこれまで大変だった経験も超えられてきたかと思うんですが、何か印象に残っていることがあれば教えてください。
そうですね、やっぱりシティを歩くと言いながら、雨が降ると土砂降りだととても大変なんですね。ただ雨天でも毎回結構です。そのために雨天でも皆さんに楽しんで いただけるようなアクティビティを用意しています。例えば NGB に行って、でタココさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方が日本人で、オフィシャルでツアーガイドをやってらっしゃる方なので、 NGB の中を案内してくださったりするんですね。とても詳しくて面白い話が聞けるので、皆さんにもとても人気です。またはサウスメルブルンマーケットに行って、皆さんでいろいろなものを見ながら食べたりとか、雨の日でも楽しい活動ができるようにしてます。
コロナ禍に人と触れ合い歩くことで心と体の健康を保とうとスタートしたこの取り組み、 最初はアクセスの良い CBD エリアから始まったこの活動も、今では少し足を伸ばして日帰り旅行気分を楽しめる郊外まで向かうこともあります。
皆さんいろんなところに住まれているので、皆さんからアクセスしやすい。そしてこの後のイベントっていうか、この後に予定があっても皆さんどこかに行きやすいっていうことで、シティにしています。ただエクスカージョンっていうのもしてるので、その時は1日かけてかなり遠いところ B ラインで行くこともあります。
今年の初めにはバララットの方にも行かれたそうで、いろんなところに行かれてるんですね。
そうですね、できるだけ毎月違うところに行って、そしてお昼ご飯もなるべく違うジャンルのものを食べてということをしてます。
今後ろで英語の話し声が聞こえていたかと思いますが、この会に参加しているのはオーストラリアに住む日本人だけではありません。日本の文化に興味のある日本以外の方々の参加も多く、今や国籍や年齢、性別の垣根を越えた温かい交流の場となっています。
そして日本人だけじゃなくって、日本語を習ってる人、そして日本語を習ってる人が日本人と話せる。で、日本人でありながらあまり日頃日本語を使わないとか、日本人同士で話せない人も一緒に来て皆さんで話せるっていう場を提供していきたいなと思ってます。
福島さんがおっしゃる通り、この日も様々なバックグラウンドを持つ十数名が参加していました。参加者の方々からもお話を聞いてみました。日本への留学経験がある中国出身の女性は、散歩を楽しみながら日本語も英語も同時に練習できることがとても魅力的だと話します。
日本語も練習できるし、あとオーストラリアのローコもいるから英語も学びもできるだと思って、あ、いいなと思ってます。あとなんか散歩したり、今日はすごくいい天気だから、そう散歩しながら話すできるのもいいと思います。
続いてオーストラリア人のパートナーと共に、少し前に日本から引っ越してきた大阪出身の女性です。普段の生活では日本のコミュニティと触れ合う機会がほとんどないため、母国とのつながりを感じたくて参加したと話します。
一番根底にあったのはホームシックですね。まあ、ここに永住するっていうことが決まってたので、まあ、どこか自分の、日本語喋れるコミュニティっていうのを見つけれたらなっていうことで参加することを決めました。
続いて、6年前の発足当初からずっと通い続けている、御年80歳の男性です。
普段からウォーキングはよくされているんですか？
あまりしません。昔はね、私山登りしたから、そう、1時間でも2時間、3時間でも平気で歩いてたんだけど、はい、今はもう30分でハーハー言って
るいやいや、そんなさ、もう30分以上歩いていますが、全然お疲れの様子もなく
疲れてるそのやっとこさね
これからも毎月参加していかれる
つもりですはい、用事が重ならない限りは参加しようかなとは思ってますけどね。反強制的に出てきた方が歩く機会が増えるから。
福島さんは普段はハイスクールの先生をされています。ビクトリア州では今年、教員たちによるストライキが行われ、仕事量の多さをはじめとする過酷な労働環境が大きな問題となりました。福島さんもきっと多忙を極める日々を過ごされていると察しますが、それでも貴重な週末を費やし、誰もが無料で参加できるこの会を主催しているのはどうしてなのでしょうか。その思いを聞いてみました。
そうですね、やっぱりコミュニティのために私のできることを歓迎していきたいっていうのもあるし、あとやっぱり足腰が弱ってきている方とかに、できるだけその歩いてみんなと一緒に会話する機会とか、一緒に食べる機会っていうのを提供したいっていうのもあるんですね。やっぱりお家でこもって一人でどこも行かないとか、一人の方今日おっしゃってたんですけど、やっぱり普通だと 車を使ってどこでも行ってしまう。前は歩いてたところでも車を使ってしまうっていうことなんですけども、みんなと一緒に歩くとそれができないので強制的に歩くことになりますよね。そうするとやっぱり健康にも違ってくると思うんですね。そういうのもあって、これを運営してます。
そして続けてシニア層だけでなく若い世代の方々にも文化交流やデジタルデトックスの機会として気軽に参加してほしいと話します。
もっと小さい子にも来てほしいんですね、できれば、はい、皆さんで歩くとその間やはり話に夢中になったり歩くことに夢中になったりでデジタルデトックスっていうのもできると思うんですね。携帯を見たりだとかゲームをしたりだとかパソコンを見たりっていう時間は全くないところで何時間かを過ごすっていうのはやっぱり緑を見ながら歩くと目にもいいですし、多分あの脳とか精神的にもいいと思うんですね。歩きながらとか運動してデバイスからは離れるっていうのは大事ですよね。
今後このグループをどんな風にして盛り上げていきたいと思いますか？
そうですね、できたらこれ今まで以上にあの年齢層の広い人たちに来てもらって、その例えばオンラインだと同じ世代の人たちが集まりやすいと思うんですけども、できるだけいろんな幅広い世代の人と関わる機会を提供するっていう、そういう機会にしていきたいなと思ってます。
メルボルンにお住まいの方もそれ以外の地域にお住まいの方も、次の休日はご家族やお友達を誘ってお近くのまだ行ったことがないエリアをお散歩してみてはいかがでしょうか。心と体のリフレッシュやお住まいの街の新しい魅力発見につながるかもしれませんよ。今回はお散歩を軸とした交流の場、メルボルンシティウォークを主催する福島のり子さんからお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。